今朝私たちに与えられましたヤコブの手紙ですけれども、イエスの兄弟であるヤコブが書いたものであると考えられています。イエスには4人の兄弟がいて、そのうちの1人がヤコブでありました。ヤコブはイエスが地上で活動しておられる時はイエスを信じていなかったようですけれども、イエスがこの十字架にかかり復活され、天に上げられて、その後にイエスを信じるようになり、そして教会の指導的な立場となっていったようであります。今朝の箇所でヤコブは信仰と行いとの関係について語っています。私たちのこの小石川白山教会はプロテスタントの教会ですけれども、プロテスタントの教会は宗教改革者のマルチン・ルターがローマカトリック教会に対して95箇条の定題という意見書を教会の扉に貼り付けたことから生まれました。当時のカトリック教会は職友状といって、天国に行けるための資格をお金で買うことができると教えていました。それに対してルターは、私たちが救われるのは信仰のみによると、その聖書の教えに立ち返り、行いによって救われるのではないと主張しました。そのような背景の中で、マルチン・ルターはこのヤコブの手紙を藁の書と表したそうです。藁というのは藁ですね、稲の。この場合の藁というのは役に立たないものという意味です。ルターがそう言ったのは、今朝のような箇所が一見人が救われるためには行いが必要であると言っているように感じるからです。しかし今朝の箇所で示されていることは、ルターの言っている人が信仰のみによって救われるということと矛盾しない事柄であります。むしろルターの主張した信仰のみということがどういうことであるのかをより深く知るための箇所であるということができます。今朝の箇所の14節でこう書いてあります。私の兄弟たち、自分は信仰を持っているという者がいても行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。信仰に行いが伴わなければ、そのような信仰はその人自身を救うことができないと言っています。この信仰と行いとの関係は、私たちが薬を飲むことに例えると分かりやすいと思います。聖書の言葉で信仰という言葉には信頼するという意味があります。そして救うという言葉には病気などが治るという意味があります。私たちは病院に行くときに医者を信頼して処方された薬を飲みます。病院に行って薬をもらっても、医者を信用していなければ、またどうせ効かないだろうと思っていればそれを飲まないということがあるかもしれませんけれども、そうすると病気が治るということはありません。その薬を、そして薬を出してくれた医者を信頼して飲むときに病気は治ります。信仰も同じで、神に信頼して神の御心を行うときに救われるのであると告げています。ヤコブは続く15節から17節で信仰と行いについての関係、信仰と行いの関係についてさらに次のように述べています。 もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなく、その日の食べ物にもこと書いているとき、あなた方の誰かが彼らに、安心して行きなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいというだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょう。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら信仰はそれだけでは死んだものですと語られています。もし私たちの目の前に明らかに助けが必要な人がいる場合に、助けを与えず言葉をかけるだけであれば、それはその人にとって役に立たないと言っています。もし言葉と私たちの行いが一致していれば、安心して行きなさいというのと同時に、安心することができるように必要なものを与えることでしょう。温まりなさい、満腹するまで食べなさいというのであれば、何か温まるもの、食べられるものを用意する必要があります。その上でこれらの言葉をかけるのであれば、それはその人を救うことになりますけれども、もしそうでなければ、その人にとってそれらの言葉は絵に描いた餅のように、ただ虚しい響きにしかならないということになります。同じように信仰も、口では信じると言いつつも、実際にその信仰を行っていなければ、それは虚しいものとなってしまいます。先週の礼拝では永眠者記念礼拝でしたけれども、信仰とは聞くことから始まるということをお伝えいたしました。聖書の言葉で聞くという言葉には、従うという意味が含まれています。私たちが聖書の言葉を聞くだけで従わないとしたら、それは実際には聞いていないということになります。私自身、日常生活の中で耳で聞いてはいるけれども、聞いていないということがあることに気づかされました。最近こんなことがありました。私は家でよくカフェオレを飲むんですけれども、以前はコーヒーを入れて、それに牛乳などで割って飲んでいたんですけれども、最近はすごく便利なコーヒーベースというものがありまして、濃いコーヒーの液体をお店で売っているんですね。でそれをコップに入れて牛乳を注いで、そうすると簡単に美味しいカフェオレができるので、非常に愛用しております。である時ですね、そのコーヒーベースにおまけで注ぎやすいキャップがついてきたことがありました。でそのキャップにはかわいいキャラクターのイラストがついていたので、気に入ってそれをつけていたんですね。ただそのキャップには一つ難点がありまして、きちんと閉めていても横にすると少しこぼれてしまうんですね。で、私は初め気づかなかったんですけれども、冷蔵庫に横に入れておいておくと、こぼれているということを妻が気づきました。それからその妻からですね、冷蔵庫に入れるときはボトルを立ててしまうようにというふうに言われていたんですけれども、分かったと言いながらもですね、いつもの癖でこう横向きにボトルを入れるということがよくあります。で、先日また妻からこぼれているよと指摘がありました。で私としてはですね、冷蔵庫に少しぐらいコーヒーの液がこぼれても、拭けばいいというふうに思っていますので、あんまり真剣にその妻の言葉を聞いていなかったんですね。ただですね、今回そのコーヒーの液がこぼれていて、それがちょうどその冷蔵庫の棚の縁にある隙間に染み込んでしまったんですね。でその棚を取り出して水で洗っても、もうその染みは落ちない ところにこうシミがこうついてしまって取れなくなってしまいました、その結果ですね、取り返しがつかないことにある意味でこうなってしまったわけです。そのようにと言いますか、すごく引きな例でしたけれども、言葉を聞いたときに一応うんとは答えていても、それほど重要なこととは思わなかったと後で気づかされるということが多くあるように思います。聖書の18節をお読みいたします。しかしあなたには信仰があり、私には行いがあるという人がいるかもしれません。行いの伴わないあなたの信仰を見せなさい。そうすれば私は行いによって自分の信仰を見せましょう。ここでヤコブは再び信仰と行い、この2つは切り離すことのできないものである、そして信仰を証明することができるのは行いによるほかないということを言っています。いわば行いとは信仰を証明するリトマス試験紙のようなものであります。私たちが何をどのように信じているのかということが行いに現れてくるからです。続く19節では、あなたは神は唯一だと信じている、結構なことだ、悪霊どももそう信じておののいていますとあります。この神は唯一だということは、私たちの信じている信仰の最も重要な事柄の一つであります。私たちは父子聖霊の三位一体の唯一の神を信じています。ヤコブはそのことを信じていることについて、それは結構なことだと言っています。これは別の訳では立派なことですと訳すことのできます言葉です。しかし同時にそれは悪霊であっても信じている事柄であるとも言っています。悪霊とは神に敵対する存在です。神と人を引き離し、自分が神と敵対しているだけでなく、人と神とを敵対させようとする、そのような存在です。しかし、神が人間に求めておられることは、そのような敵対関係から神と和解して、さらに神と協力して、神と共にですね、この神様の救いの働きに私たちが参加していくということであります。神様の救いの技は神と人との協力によって進んでいくものであります。それはただ神が唯一であると信じるだけでは、そこにとどまるだけではなく、その唯一の神の御心に私たちが聞き従っていく必要があるということです。20節でヤコブは、ああ愚かな者よ、行いの伴わない信仰が役に立たないということを知りたいのかと言っています。つまり信仰とは行いが伴って初めて完成するものであるということです。そしてヤコブは続く21節以降において旧約聖書の人物における具体的な事例を挙げつつ、そのことを説明していきます。まずアブラハムのことが語られています。アブラハムは信仰の父と呼ばれるイスラエルの祖先の一人です。なぜアブラハムが信仰の父と呼ばれるのかといいますと、アブラハムと妻のサラがすでに高齢であったとき、神がアブラハムを夜に外に連れ出し、アブラハムに、あなたの子孫をこの夜空の星のようにすると約束されました。アブラハムはその神の言葉を信じ、それが彼の義と認められた 義というのは正しさという意味ですけれども、彼の正しさと認められたと聖書に記されています。そして神の約束の通り、サラは90歳で一人の息子イサクを産みます。しかしある時に神様はアブラハムに、この一人息子のイサクを焼き尽くす生贄として私に捧げるようにという命令を与えます。常識的に考えて、自分の一人息子を神に捧げる、それも命を神に捧げるということは考えられないことです。さらにアブラハムにとっては、イサクを捧げるということは神が与えてくださった約束、あなたの子孫を空の星のようにするという、その約束を自ら断つようなことでした。しかしアブラハムは自分の理解よりも神の言葉を信頼することを選びました。そしてアブラハムがイサクを今まさに命を絶とうとするときに、神は天使を使わせてアブラハムのそのことを止めて、そして代わりに羊が与えられたということが書かれておりますけれども、信仰というものはこのような要素があるのだと思わされます。つまり自分の考えではこの神の道に従っていくことは破滅に至るように思える、しかし神はそこを歩めと言っておられる、そのようなジレンマが聖書の言葉を聞くときに私たちのうちに起こります。その中で神の言葉に従うとき、それは何よりも神に信頼しているということの証明となります。自分の知識や感情よりも神の言われたことに従う、そのときに信仰は完成し、神の救いの技が進んでいくのだと示されています。22節にこのようにあります。アブラハムの信仰がその行いとともに働き、信仰が行いによって完成されたことがこれでわかるでしょう。ここでともに働きとありますけれども、この働くという言葉は未完了形という形で書かれています。つまり一度そうすればよいということではなくて、私たちが毎日信仰と行いを共に働かせなければならないということです。続いて25節以降にラハブのことが語られています。このラハブという人は娼婦でありまして、かつてイスラエルの民がエリコという町を占領するときに、イスラエルの民の指導者ヨシュアが派遣した二人の偵察隊をそのエリコの王が捕まえようとしていました。そのときにエリコの住民であったこのラハブがこの二人の偵察隊を自分の家にかくまい逃がしました。それはラハブが自分の住むエリコの町は神の民イスラエルによって滅ぼされるということを信じていたからです。そしてラハブはこの二人を逃がすときに、あなた方が攻めてくるときには私があなた方の命を救ったように自分たちの命をも救ってほしいと、そのように頼みます。偵察隊の二人はそれを承知し、家の窓に目印の赤い紐を吊り下げておくようにとラハブに言います。そしてラハブはその通りにいたしました。そのことによってイスラエルが攻め込んできた時、ラハブとラハブの家族はその赤い紐の下がっている家にとどまっていたので攻撃を受けずに救い出されました。つまりラハブは 信仰に基づいた行いによって自らの命を救ったのでした。このことは神への信仰に基づく行いが私たちの命を救うことになるということを示しています。ラハブが家の窓に真っ赤な紐を吊るしておいた、その赤い紐はイエス・キリストの血を表していると言えます。イエス・キリストが私たちのために血を流された、そのことを心で信じ目に見える形で、ね、行いとして表明するならば私たちは救われます。先ほどのコーヒーベースがこぼれたというぐらいのことなら大したことではありませんけれども、永遠の救いか永遠の滅びかがこのイエス・キリストを信じるかどうかで決まるということは決して聞き逃してはならない事柄でありましょう。そして聞くということは従うということでもあり、心で信じて口で告白するということです。今朝の箇所の最後の26節にはこのようにあります。魂のない肉体が死んだものであるように、行いを伴わない信仰は死んだものです。ここには信仰には生きた信仰と死んだ信仰があるということが示されています。聖書には人が神によって創造された時、人は土で形作られ、その鼻に神が命の息を吹き込んだ時に人は初めて生きるものとなったとあります。そして反対に神が人の体から息を取られると人は死ぬという理解があります。この息という言葉は聖書の書かれた言葉では霊とも訳すことのできる言葉です。そして聖書において霊と言われるときに、それは多くの場合神の霊である聖霊のことを意味しています。聖霊の働きは私たちに命を与え、信仰に行いが伴うように絶えず働いています。教会の暦の上では、今日は聖霊降臨節の最後の週で、来週からは降誕前節となります。降誕前節はクリスマスに向けて御子イエス・キリストが地上に来られるための備えを成していく期間であります。私たちの心の内に働く聖霊の息吹、その聖霊の息吹に押し出されつつ、行いを伴う信仰を持って御子イエス・キリストのお生まれに備えるように、今朝の箇所は私たちに語りかけています。それではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝私たちをこの御堂に、またあなたの命の御言葉の前にお招きくださり、あなたの御言葉に耳を傾けることができたことを心から感謝いたします。私たちはしばしば聞いていても、それが右から左に通り抜けてしまい、それに心を止めることの少ないものであることを思わされます。今朝語られたあなたの言葉にも、私たちの心は鈍く、その言葉を内に留めておくことができないこともたくさんあります。しかしあなたの言葉は、それを信仰によって受け取り、行いを通して表していくときに私たちを救うものであると今朝の箇所は語っています。どうかあなたの言葉を聞き、そして聞くだけでなく行いを通してあなたの救いを受け取る私たち一人一人としてくださいますようにお願いいたします。 本日で聖霊降臨節が終わり、次週からは降誕前節となっていきます。聖霊の働きは聖霊降臨節だけでなく、私たちがこの世が終わるまで働くものであることを覚えて感謝いたします。どうぞなお聖霊の促しに私たちが従いつつ、そしてあなたの救いの技に私たちが行いを持って参加していくことができますように、そしてそのことによってあなたの喜びとあふれる恵みを受けることができますように、導いてくださいますようにお願いいたします。神様、今病の中、困難の中にあるお一人お一人に、あなたが福音を通して救いの道を示してくださいますように、そしてその道を歩むことができるように聖霊の助けをお与えくださいますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。